はようございます、この、1年半前ぐらいから私たちの生活環境は本当に大きく変わって、そして、リモートでということが本当に生活の中に入ってきました。今日の集会もまだ緊急事態宣言が明けたばかりということで、リモートでの特別集会になりましたけれども、愛する皆さんと一緒に集会が持てること本当に感謝ですし、また特別賛美も録音録画したものを配信することができるっていうのは今まで考えたこともなかったことなので、本当に素晴らしい機会を、また素晴らしい技術を神様が私たち教会に与えてくださったなと思って本当に感謝しています。また本当に恵まれた証をありがとうございました。今年は時々こう自分の手元にこの神様の言葉の聖書がある、また神様の言葉と信じて読んでいるということにすごく不思議な思いをします。このリモートの多くなった時代に、私の、80過ぎた母はやっと最近タブレットを購入して、礼拝をタブレットで見れるようになったんですけれども、ちょっと欲を出して毎日のデボーションの時に音声で聖書を読んでくれるアプリを取り入れて、それで聖書を読むように、聞くようにもなりました。時々うまくいかなくて LINE が来るんですけれども、だいぶ慣れてきたみたいです。もう母はもともと私がクリスチャンになるよりも前にクリスチャンだったわけではなくて、後からクリスチャンになった人ですので、私が教会に行くのを反対していたの母が、また私が子供の時にはうちはクリスチャンの家庭ではないからクリスマスはしないのよって意地悪なことを言っていた母が、聖書のお言葉を神様の言葉として読んでいる、そして恵まれているっていうことに本当に不思議な思いをします。私自身がそういうクリスチャンの家庭に生まれ育ったわけではないのに、どうして私はキリストを信じたんだろうか、救い主として受け入れることができたんだろうかということも不思議に思っています。そしてまたクリスチャンの家庭に生まれたからといって、自然にクリスチャンになるわけではない。神様を信じて、またこの聖書の言葉を神の言葉と信じるわけでもない。また今日お証しにもありましたけれども、その途中にも立ち止まる時がある。そういうことを思いますと、私たちが教会に足を運ぶ、また礼拝に通う、聖書を読む、皆さんにもいろんなきっかけがあったのかと思います。これまで多くの方々が教会にいらっしゃって、また多くの方々が去って行かれました。その時には信じるに至らずに、その方もとても残念に思っておられると思いますし、私たちも、また私も、どうして差し上げることもできなかったなと無力感を感じることもありました。またそれを忘れることはできません。ですからキリストを信じるということの神聖さ、そして不思議さをとても強く思わされるわけです。今日は先ほども紹介されましたけれども、マタイの福音書の19章の16節からイエス様を訪ねた一人の青年のことをお話しいたします。この出来事はマタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書に同じ記事が、出来事が記されております。まずマタイの福音書の19章の16節から22節までをお読みしてお祈りをいたします。マタイの福音書19章16節、新約聖書ですと39ページになります。16節、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。 先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良いお方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。一言お祈りいたします。天のお父様、婦人のための特別集会の時を私たちに与えてくださりありがとうございます。恵まれた賛美、また主に導かれたお証しも聞くことができました。今御言葉が開かれて、そこから私たちはあなたに教えをいただこうとしています。この御言葉を聞く方々の中に、まだイエス様を自分の救い主と信じておられない方がありますならば、その方々が心を開いてこのお言葉を聞くことができるように導いてください。また私たちもあなたのお言葉を大切に受け取ることができるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ここに出てくる一人の人、彼はユダヤ人で裕福でありました。ルカの福音書には指導者というふうに書かれていて、前の訳ですと役人とありますので、律法についても専門的に学び、人々の前に立つ人物であったようです。また時期としてはイエス様が十字架にかかられるのにこう向かうかなり近い時でありまして、イエス様は人々の病を癒し、また直近では19章の13節にイエス様の身元に連れてこられた子どもたちを弟子たちがうるさがるんですけれども、その弟子たちをたしなめて祝福して、子どもたちを祝福して祈ってくださった出来事があります。そして今日お話しする16節からは、すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきてというふうに始まっていますので、この彼は青年は彼イエス様が子どもたちを受け入れて愛を持って祈ってくださった様子を見て、なんかこう安心してイエス様のところに来て声をかけたのではないかと思います。彼は先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかと声をかけます。他の福音書では良い先生と呼びかけたとありますので、彼にとってはこういい加減な気持ちでイエス様に近づいたのではないことがわかります。イエス様はきっと自分のことを正しい道に導いてくれる方だろうという期待があって謙遜に近づいていったんです。今でも聖書には人生の問題に対する解決、答えがあるんじゃないかと思われたり、イエス・キリストの教えや救いには他にはないものがあるんじゃないかと思って教会を訪ねてくださる方がいらっしゃいます。その気づきを本当に大切にしていただきたいなと思います。私もスタートはそんな風でした。私の高校生の時でしたけれども、私の悩み事を聞いて祈ってくれたクリスチャンの友人の姿を見て、なんかこう感じるものがあったんですね。彼女の信じるイエス様ってどういう方だろう、彼女が読んでる聖書って どんな本なんだろうって思った、その気づきがスタートでした。彼の問いかけの中にもう一つ目を留めていただきたい言葉があって、それは永遠の命を得るためにはという言葉なんです。聖書を学んでいると、この永遠の命という言葉は新約聖書にたびたび出てきます。とても大切な言葉です。イエス様の教え、また信仰にこの永遠の命というのは不可欠なものです。ヨハネの3章16節をお読みします。新約聖書の180ページになります。ヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この箇所は聖書の中の聖書、聖書の中の小さな聖書と呼ばれる箇所で、そこにもそのように御子を信じる者、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つということが記されています。この永遠の命という言葉なんですけれども、今回改めて、あ、そうだったのかと思ったのですが、この永遠の命という教えは、イエス様がこの地上に来られて教えられたと言っても過言ではない言葉です。調べてみたら、旧約聖書にはダニエル書に1回しか出てこない言葉なんですね。で、それも神様はダニエルに予言として聞かせて、この言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回ると言われて、イエス様が生まれるまでは隠されていた言葉、隠されていた教え、ことだったんです。で、皆さんも、ここに、ね、何人か奉仕者の方がいらっしゃってるんですけれども、教会にいらっしゃるときに永遠の命を知りたいとか、永遠の命が欲しいと思って教会に来た方いらっしゃいますか？永遠の命っていう言葉を初めて教会で聞いたんじゃないかと思うんですね。私もそうでした。聖書を学ぶようになって、この永遠の命っていうのは、私がそれまで教会に行くまで思っていた不死とは違うっていうことに気がつかされたんです。旧約聖書については、この青年は専門家でしたけれども、彼にとっても永遠の命っていう教えは初めてイエス様から聞くことだったんですね。それでこの質問になったわけです。で、彼の先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうかという質問に対して、イエス様の答えはなんかちょっとずれているんですね。でもイエス様はいつもこう質問に対して分かりやすく答えるのではなくって、その人の問題の本質をこう掘り下げるために、結構こういうちょっと変わった答え方をされることがあります。永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうかという問いに対して、イエス様は17節に、なぜ良いことについて私に尋ねるのですか、良い方はお一人です、命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいとお答えになりました。彼はどの戒めですかと聞いて、イエス様は答えられるわけです。18節から20節をお読みします。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った、私はそれらすべてを守ってきました、何がまだ欠けているのでしょうか。ユダヤ人にとってこの戒め、律法とも言いますけれども、これは世界で初めての律法、神様と人間との間に与えられた戒めは世界の法律の元になった、規範となったものです。ユダヤ人にとっては神様の祝福を受けるための基準、また模範であります。ですから彼にとっては、幼少の時からこの戒め、律法を学び、また守るために十分注意を払ってきたと思われます。ですからイエス様にこう言われた時に、 私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうかと答えたんです。でもここにも問題があります。彼は私はそれらすべてを守ってきましたと言いましたけれども、私たちはこの戒めを、神様からの戒めを完全に守ることができるでしょうか。この戒めのことについて、マタイの福音書に、分かりやすく説明しているところが、守るということについてですね、説明しているところがあるんです。マタイの福音書の5章の27節に、勧誘してはならないということについて、イエス様が説明してくださっているところがあります。新約聖書では8ページになるんですけれども、マタイの福音書の5章の27節から、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。情欲を持って見ることは心の中で姦淫を犯したとあります。姦淫だけではなくて、実際私たちは人を殺すとか盗みをするということはありませんけれども、心の中では人のことを憎んだり羨んだりということはあるわけです。私にもたくさんそういう心があります。でそれは人間なんだから仕方ない、当たり前だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、そうかもしれませんけれども、神様の前にはそれは殺人や盗みと同じ罪だということがわかります。神様の清さの基準というのはものすごく高いんですね。で加えて、この戒めには神様と人との関係についての教えもあります。それは旧約聖書にはっきり書かれていることなんですけれども、出エジプト記の20章にはあなたは私以外に他の神があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それを拝んでも仕えてもならない、あなたは主の名をみだりに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよとあります。神様と私の間の、教え戒めを見ても、特に日本人の私にしてみたら神様に対してそんなに大切に考えることはもちろんなかったですし、誠の神様との関係に至っては全く無視して生きてきたなというふうに思うんです。私の日曜学校の先生、高校生の時の日曜学校の先生はクリスチャンになる前に聖書にいつも喜んでいなさいと書いてあるので、これはできるだろうと思ったっていうんですね。で、確かにその先生はいつもニコニコで嬉しそうにしてる方なんです。で、得意だそうなんです。いつも喜んでるのが得意だと彼は言っていました。で、これはできるだろうと思ってチャレンジしたんだけれども、その日のうちにできないことが分かった。それで神様に降参したっておっしゃっていたのです。で、今この方は牧師先生になられているんですけれども、本当に神様に対しても人に対しても誠実な方なんだなって尊敬しています。私たちは人に対しても神様に対しても完全に誠実であるっていうことはできない。で、それは私自身が一番よく分かっていることです。それなのに彼は、私はそれらすべてを守ってきましたと言ったのです。ちなみにユダヤではこの戒めや律法を守れるようにするため、守れないと神様の祝福はないとされているわけですから、いろんな解釈をつけて守れるようにいろんな解釈をしたんですね。で、それで守ってきたわけですから、それで守ってきましたという自負もあったかもしれません。それでも全て守ってきました、さらにはまだ何か欠けているものがありますかと彼は言ったわけです。で、この問いにも注意を払いたいんですね。ユダヤではこの戒め律法を守れば神様の祝福を得られると信じられていたので、彼は守ってきたんですから、それで平安だったならばイエス様のところにわざわざ来る必要は なかったんです。永遠の命って何だろうなと思ったかもしれませんけれども、それだけ聞きたかったかもしれませんけれども、いや私は律法を守っている、神様に祝福されているという、まあ、平安があるならば、イエス様のところに来る必要はなかったんじゃないかなと思うんです。しかし彼はイエス様のところに訪ねてきました。有名な言葉なんですけれども、フランスの哲学者パスカルは、人の心の中には神にしか埋められない穴があると言いました。彼の魂には埋めることのできない最後のピースのようなものがあったんではないかと思うんです。律法を完全に守っていますと自負し、神の教えに完全であると思っていても、彼には求めがありました。私たちも、クリスチャンであっても、何かこう穴が開いてる時があって、それを埋めようとします。人の愛とか、また物とか、充実した楽しみとか趣味とか、何かでそこを埋めたら、平安と思うことがありますけれども、そういうものは結局は一時的なものであって永遠でないということに、気づかされます。彼の私はそれら全てを守ってきました、何かまだ欠けているのでしょうかへのイエス様の答えは21節、イエスは彼に言われた、完全になりたいのなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を持つことになります、その上で私に従ってきなさい。完全になりたいなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。で、誤解しないように申しますけれども、クリスチャンになるために、救われるために財産を全部捧げなさいとか捨てなさいっていう教えがあるという話ではないんですね。イエス様は彼に自分は神様の戒めを全部守れますと、他に何をしたらいいんですかと言いましたけれども、自分を正しいもの、神様と同じ位置に自分を置くのではなくて、一度自分を神様の前にこう投げ出してごらんなさい、本当の姿を出してごらんなさいという意味で言われたんです。彼は永遠の命を求めてイエス様のところに来ました。最後のピースを埋めたくてイエス様のところに来ました。イエス様には答えがあると思ったからこそ来たのだと思います。律法を守っても神様から遠く感じていたのかもしれません。神様と近くのこの交わり、人格的な交わり、愛されてるとか、そういう交わりがないということ、感じられてないということが分かっていたんだと思います。永遠の命というのは不死ではないと先ほど言いましたけれども、不滅のこう不死の命というものではありません。イエス様によって与えられる永遠の命というのは新しい命です。神様との関わりに入った状態の命、魂のことです。で、これは生まれたままの私には持っていないものなんですね。で、彼はそのことを聞いてどうしたでしょうか。22節。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。彼はせっかくイエス様のところを訪ねて、言葉を交わして交わりをして教えをいただきましたけれども、こう自分っていうものをこう開くこと、またそう交わってくださっているイエス様に自分を委ねるということ、また自分の持っているものを捨てるということができなくて、イエス様のもとを去っていきました。このイエス様のもとを去る、神様のもとを去る、私は捨てることができないという状態こそが神様の前に罪の状態だと言えます。神様との関わり、永遠の命を拒むことが 罪です。イエス様はその後23節から金持ちが天の御国に入るのは難しいと、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいというふうに言われました。でこれを聞いて弟子たちは大変驚きました。それでは誰が救われることができるでしょう、誰が救われることができるでしょう。この時代彼のような裕福で役人という地位を持ちというのは本当に神様の祝福をいただいた人、選ばれた人だったんですね。で弟子たちは元漁師であったり、酒税人であったり、政治に熱心である者がいたり、様々でした。またイエス様の周りには貧しい人々、病や障害を持つ人々、様々な迫害や差別に苦しむ人たちが集まっていました。彼が救われないで、祝福されているはずの、神様に祝福されていると言われている彼が救われないで私たちが救われるのかというような不安が出てきてしまったのかもしれません。自分たちのようなものに永遠の命は与えられるのかと思ったのかもしれません。彼はイエス様に永遠の命を得るためどんな良いことをすればと問いました。そして弟子たちは誰が救われることができますできるでしょうと問いました。そしてつまりこの2つは同じことを意味しています。教会ではイエス様を信じることを救いと言います。罪が許されて神様との関係が与えられて神様と共に歩むようになる、それが救いであり永遠の命です。でこの発想は神様、弟子たちのこの発想はイエス様の考え方ではないんですね。イエス様は誰にでもこの救い永遠の命をくださろうとしていたからです。マタイの福音書の5章の3節にこのような言葉があります。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。たくさんイエス様の周りに集まっていた人々にイエス様は最初からこのように教えてくださっていました。豊かでも貧しくても誰でも心が貧しいもの、私は神様を離れては何もすることができませんと言えるものに、言えるものを天の御国の住人にしてくださる、神様の関わりの中で神様の愛の中で生きることができるものとしてくださる、それがイエス様のお考えです。そしてイエス様は驚く弟子たちに26節、イエスは彼らをじっと見つめて言われた、それは人にはできないことですが神にはどんなことでもできます、それは人にはできないことですが神にはどんなことでもできますと言われました。この答えには永遠の命、救いは誰にでも与えられることが示されています。最初にヨハネの3章16節を読みましたけれども、もう一度お読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つ。そのようにあります。このメッセージを聞いておられる方の中に、彼のようにイエス様のもとから立ち去ろうとしている方はいらっしゃらないでしょうか。信じないで立ち去ることをしようとしている方はいらっしゃらないでしょうか。ある方はすでにクリスチャンであるけれども、神様の前に自分を委ねる、また任せる、また悔い改めるべきことが示されているのに、そのことをしない、そして去ろうとしている方がいらっしゃるかもしれません。この同じ出来事を記しているマルコの福音書には、イエス様がそのような私たちをどのように 見ているかが記されています。マルコの福音書の10章の20節、新約聖書の88ページです。マルコの福音書10章21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つありますと続くわけですけれども、イエス様は私たちのことも慈しんでまた見つめておられます。そして聖書を通して語りかけてくださっています。自分のその固く閉じている戸を開きなさい、私に委ねなさいと、重荷を下ろしなさい、信じなさいと声をかけてくださっています。イエス様はこの出来事の後で、本当の意味で私たちの罪が許されるために身代わりに十字架で死なれ、三日目によみがえられました。それを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。で、彼はこの後聖書の中に出てくることがないんですけれども、同じ地域にいた者としてイエス様が捕らえられ、不当な裁判を受け、十字架にかかって死なれ、またよみがえられて人々と交わり永遠の命を与えるという神様の約束を果たされていく、その真実であるということを証明していく数十日の間、もしかしたらその出来事を見聞きしたかもしれません。その時に慈しみに満ちたイエス様のあの眼差しを思い出して、永遠の命を得ていてくれたらいいなというふうに思うんです。また、神にはどんなことでもできますと言われた主がそうしてくださったらいいなというふうに思うんです。誰が救われることができるでしょう。イエス様は誰にでも、あなたにもこの救いを、永遠の命を、神様との交わりを与えようとしておられます。私はまだそれを持っていませんと心の戸を開くならば、イエス様は喜んで私たちにそのことを差し出してくださいます。誰が救われることができるだろうかと、信じることができないと思っておられる方が、またはあるいはこのことは委ねられないとか、この罪のことは隠しておきたいというその方が、人にはできなくても神にはどんなことでもできると言われるこの神が皆さんの心を開いてくださる、そう信じています。もう一度マタイの福音書19章25節26節をお読みして祈ります。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。祈ります。天の父様、あなたの前に神様との関わりを、永遠の命を得ようと願ったこの青年が、この箇所では心を開くことができず、あなたの前から立ち去った出来事を読みました。しかしあなたは私たちに愛の眼差しを向けて、私たちが救われること、またあなたの前に歩んでいくこと、自分では人にはできないことだけれども神にはできると言ってくださいました。あなたのメッセージを聞かれる、まだイエス様を受け入れていない方々が心を開いて、あなたの十字架と復活の素晴らしい贖いを、また 共に歩んでくださる、また日々共に関わってくださる永遠の命をいただくことができるように導いてください。また私たちも心固くななものです。あなたの前に素直になることができないことがあります。心を柔らかにまた開いて、あなたの言葉を受け入れ、また進み出すものとしてください。オンラインの集会ですから招きはできませんが、この配信の先でその心に決心が与えられた方がありますならば、その場でどうぞ祈ってください。主はその祈りを聞いてくださって、あなたを許し、また導いてくださいます。神様、どうぞそのお一人お一人を守ってくださいますように、またその嬉しい知らせを私たちも知ることができるように導いてください。この時を心から感謝して、尊いイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。